FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、情報化社会とも呼ばれる現代、毎日さまざまなニュース、コンテンツが行き交い、その中から私たちは情報を選択し、自身の知識へと変換していきます。例えば、毎日目にするテレビのニュース、そのニュースを紹介するためにさまざまな人々が関わり、綿密な取材が行われ、視聴者のもとに届けられているということをご存知でしょうか。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、読売テレビ報道局の記者として報道の最前線で活躍する卒業生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに、向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、読売テレビ報道局で記者として活躍する中村若菜さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、中村です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。中村さんは、向川女子大学短期大学部日本語文化学科卒業後、今度は大学のこの文学部日本語日本文学科に編入をされたということなんですね。
はい、そうなんです。
そしてその卒業された後に読売テレビに入社しました。今何年目ですか？
今ちょうど4年目になりますね。2014年に入社しました。
そうですか。4年目っていうとどうなんでしょう、そろそろこう慣れてくる頃なんでしょうかね。
まあそうですね、後輩も少しずつ増えてきたタイミングではあるんですけれども、まだまだまあひよっこみたいなもので、現場でいろいろと勉強してますね。
もう報道って聞くと、もうとにかく忙しいだろうなっていうイメージがね、私にはあるんですけれども。
まあそうですね、日々いろんなことを追いかけているので、まあ確かに忙しい部分もあるんですけれども、実はそれ以上に楽しいこともあるので、まあ、毎日楽しくやってますね。
どんなお仕事を今されてるんですか？
私は今ですね、あの報道局で運輸経済担当という役割をしていまして、まあ運輸というと鉄道ですとか、まあ航空系もありますし、そういったことから、経済はですね、電力会社、あとメーカーですとか百貨店とか、まあ、関西の経済に関わる分野の取材をしています。
ああそうですか。で、今は経済担当されてたんですけど、以前は事件記者をされてたそうですね。
そうなんです。入社1年目からまあ2年目までおよそ2年間ですね、あの大阪府警担当しておりまして、特にこう捜査一課という、凶悪事件とかを扱う部分を担当していたので、かなり事件をいろいろと取材しましたね。
じゃあもう大学生活からその社会人になったことによって、一気に生活がガラッと変わってしまったわけですね。
そうですね、あの、記者の仕事ってなかなかあのピンとこないなって、私も実は学生の時思っていたんですけれども、事件記者やってる時なんかは、まあ、事件事故っていうのはいつ起きるかわからないものですから。そうですよね。例えば夜中に何か発生したってなると、あの本社にいるデスクから電話がかかってきたりとか。
夜中にですか？
そうですね、夜中寝てる時にかかってきて、それで飛び起きて、もう気の身気のままじゃないんですけれども、メイクもせず、もちろん髪の毛もそのままで、とにかくスーツだけ着て出るとか、そういうこともよくありましたね。
じゃあなんかこう、寝ているようで寝ていない、なんか半分どこかこう意識をしてるっていうような。
そうですね、これはあの記者、多分新聞もテレビもそうだと思うんですけれども、みんな今やっぱり、今ねポケベルじゃなくて携帯の時代なので、こう携帯の着信音がいつ鳴るかっていうことにずっとビクビクしているので、なんかな、そうなんです、鳴っていない時も、あ、なんか鳴ってるんじゃないかなっていう、こう幻聴が聞こえてくるっていう、これ多分記者の職業病じゃないかなと思うんですけど。
そういうなんかそのスピードを問われるお仕事なわけですね。
まさにそうですね。その現場を抑えるということは一番の仕事ですからね。
はあ、そうですか。あの中村さん、どうして報道の世界に入ろうって思われたんですか？
そうですね、あのきっかけというのが実は14歳の時、中学2年生の時だったんですけれども、その時にあの読書感想文みたいなのを書かないといけないことがありまして、まあ、本屋さんで本を探してたんですね、
はい、
でそしたらミュンヘンという本に出会いまして、その本が、まあ、1972年のミュンヘンオリンピックで あのテロ事件を扱ってる本だったんですね。でたまたま手に取った本ではあったんですけれども、あの私はやっぱりね、オリンピックと言われると平和の祭典ですとか、まあ、楽しいスポーツのイベントという印象しかなかったので、まあ、14歳になる今までオリンピックというもの自体でこんな悲惨な事件が起きていた過去があったんだというまず衝撃があって、こんな今までオリンピックって人生で何回か見てるけれども全然知らなかったと、私って知らないことまだまだいっぱいあるんだな世の中にはっていうのをまず14歳の時に思ったことがあったんですね。でその時に、まあ、世の中知らないことももちろんいっぱいあるからたくさん知りたいということと、まあ、また私のようにこの知らないことを知ってほしい、知らないことを知る子どもたちですとか、いろんな人が増えたらいいなという漠然な思いがあって、何か伝える仕事っていうのをしてみたいなというのがあったんですね。
それが14歳の時ですね。
そうなんです。
向川女子大学に入ってで、その思いは強くなってきたんですか？
そうですね。でその後大学入学してからですね、たまたまジャーナリズムっていう表題のついた授業があって、
はい、
まあ、ジャーナリズムってなんだろうっていうところもあり、取ってみたらその時今あの共通教育の教授をしてらっしゃる河内先生が、はい、授業されていて、
河内先生はですね、あのこの向こじょラジオの1回目のゲストで出ていただいたんですね。
そうですよね。
そうなんです、
拝聴しまして、あ、先生あの懐かしいお声だなと思いながら聞いていたんですけれども、はい、そうなんです。その河内先生の授業だったんですが、そこであのより一層ですね、まあ、記者ないしのジャーナリズムという内容に触れることになりまして、で毎回授業ではですね、小論文を宿題として提出するんですけれども、
はい、
でその小論文で先生がコメントを書いて返してくださるというその文通みたいなみんな授業はしてたんですが、
きっちりあのレスポンスが返ってくるんですね、先生からね。
そうなんですよ、はい、全員90人くらい、まあ、およそ弱人、100人弱くらいいる授業なんですけれども、それを一人一人に書いてらっしゃるんですね。でもちろん授業中はもう大勢いるうちの一生徒ですから面識はなかったんですけれども、その文章のレスポンスの中で、あなたの文章には非常に、ま、興味がありますと、あなた将来何したいんですか、報道には興味ありませんかという問いかけが来たことで、報道かと、報道って何だろうというところで先生と話してみると、あれと、これは私が14歳の時に思っていたあのいろんなことを知りたいとか、いろんなことを伝えたいっていうところにすごく通じているものがあるなと思って、そこでリンクしたんですよね。でそこから報道記者というものを目指し始めたということですね。
そうですか。でもなかなかそのやりたいと思っても、テレビ局に入社するっていうのも難しかったでしょ？
そうですね、まあ、やっぱりまず報道記者がね、どういう仕事かどういう取材をしているかっていうこともわからなかったので、まあ、先生に言われたのはその報道記者になるためにというよりかは、とにかく現場にいろんなこと、現場に足を踏み入れて、記者というものはまず現場を知ることが一番大切なので、現場に足を踏み入れてみること、それを一回やってみなさいと、学生時代にやってみなさいというふうにアドバイスをいただいて、まあ、あの時でしたらちょうど東日本大震災があった年でもあったので、翌年の12年の3月11日ですね、ちょうど1年後に東日本に行ってみて、その現場の空気を肌で感じるですね、1年経っても何にも変わってない現状とかを見てみる、そこの人たちと接するという、まず現場に行ってそこで何を感じるかと、そういうことの大切さっていうことを学んでみようと思っていろいろと取り組みましたね。
わあ、じゃあ実際に足を運んでみてそこで感じたこと、これを今度はどう伝えていくかっていうことですね。
そうなんですよね、まあ、そういったところが本当に難しいなとは思っていたんですが、実際行ってみると、例えば東日本の話で言いますと、まあ、実際行ってみるとたまたま気仙沼の、まあ、 食堂に入ったんですけれども、そこでは実はねとここにはもっと町があって他にも商店いっぱいあったんだけれどもうちしか残ってないんだよとか、実は行ってみると伝えなきゃいけないことってたくさん得られるんですよね、
はい、
もうおのずとこう入ってくると言いますか。ですので、まあ、伝えることも方法としては大変なんですけれども、伝えなきゃいけないことはたくさん出てくるので、
あ、伝えなければいけないことか。
あ、そうですね、なるほど。ですのでそこにあまり難しさっていうのはだんだん感じなくなってくるというのが今記者していて思うことですね。
そうですか、まあ、4年間、事件記者をして、そして今経済を担当されてということなんですけれども、今までのこの4年間を振り返って、一番印象に残っているまあ、出来事とか事件っていうのは何かありますか？
そうですね、やはり1年目で、まあ、テレビですので中継というものがあるんですね。
あ、そうですね、
はい、事件事故現場からよくありますよね、あの中継です何々さん、はい、みたいな、あれを初めてやったのがあったんですが、
うん、
一つの事件でして、その時に、まあ、私は事件記者でしたのでその事件を取材はしていたんですが、犯人はずっと取材はもちろんできないままで、まあ、できないと言いますか、犯人はなかなか取材をせずに、私はまあ記者として被害者ですとか、被害者のご遺族の方というのを取材をしていたんですね、
はい、
で初めてじゃあ中継ですという時に、まあ、この日がその犯人逮捕される日だったんですけれども、うん、その現場で初めて犯人を直接見たんですね。
それまではなんかその話としてしか聞いていなかったということですね。その犯人像ですね、言ってみると、
うん、そうですね、うん、今まではこの犯人が犯した事件をずっと取材していたので、この方に何かをされてしまった、まあ、被害を加えられてしまったみたいな、まあ、被害者ですとか、うん、被害者のご遺族を取材はしていたんですが、この人がどういう人物であるかということはもちろんなんとなく聞いていたものの、直接見てみるともう女性だったんですけれども、普通の女性、普通のおばちゃんだったんですよね。こう犯人が警察の車に乗って警察署に入ってくる姿を見た時に、いやこれ普通の人だなと、あの、うん、今までどんなにこんないろんな事件を起こしてきてどんな凶悪な人なんだろうと思って、まあ、憎しみも半分でこう見ていたんですけれども、目の当たりにした時に、本当にどこにでもいるそのあたりのスーパーにもいそうなおばちゃん、うん、おばあちゃんだった時に、罪を犯す人っていうのは案外普通の私たちのすぐ隣にいるような人なんだと、
うん、
誰が起こすかわからないんだっていうその衝撃を味わったのが一番こう衝撃もびっくりしたことでしたね。
ああ、そうですか。経験してみないとちょっとそこはなかなかわからないところですね。
そうですね、それはやっぱりすごく印象に残っていますね、う
ん、でもこの、まあ、事件なんかを扱ってるとね、被害に遭われた方のお話を伺ったりすることも多いと思うんですね。でそういう時にこうあの辛いお話をもう一度思い出してもらって喋ってもらわなければならないこともあると思うんです。その時のそのお話をどういうふうに聞いていくか、そのあたりの難しさっていうのはあるんじゃないですか。
そうですね、やはり例えばお子さんを亡くされた親御さんとかって、うん、もうこちらももちろん聞くの辛いですし、何だったらそのあたりは触れずにいたいなと思う部分もあるんですが、実はですね、あのもちろん寄り添うことが何よりも大切だなと思ってまして、うん、
その気持ちにね、
そうですね、ご遺族がどういう悲しみを持っているのか、また多くのご遺族はですね、例えば事故や事件に遭われた方っていうのは自分たちと同じ気持ちを他の人に味わってほしくないっていう思いを持ってらっしゃる方が多いんです、
はい、
ですのでそこをどれだけ汲み取って私たちが次の事件事故を防ぐために伝えていくかと、そういう役割を担っていると思いますので、そこをしっかりと、まあ、ご遺族の気持ちに寄り添いながら、まあ、コミュニケーションをとって伝えていくことで、まあ、ご遺族にもある種伝えていくことで心を開いてくださるということが多くありまして、ある種
それまでのなんかこの信頼関係というのをどうやって築いていくかっていうところも大事になってきますね。
そうですね、もちろん私たちは記者ですので原稿を書きたい、テレビで伝えたいだけだろうと思われてしまうことが一番私たちは辛いことなんですよね。
あ、なるほど、
うん、ですので私たちで言うとテレビ局ですのでテレビカメラっていうもので取材するんですが、最初はテレビカメラはもちろんなく、うん、 うん、私記者単体でご遺族に会いに行くことが多いんですね。
そうですか。
でそこではもちろんもうメモも取らないという
最初は
そうなんです。メモも取らずまずはお花とですね、まあ、あのご遺族は亡くなられている方がいらっしゃるわけですので本当に一個人として記者ではなく一個人としてあのご遺族に会いに行くと。でそこでもちろん花を手向けさせていただくのと必ず最初に仏壇に手を合わせるということはもうこれは必ずね遺族だけじゃなくても個人に対しても私たちは真摯に向き合わないといけないと思ってますのでこれは徹底してやりますね。でまずこういったことを何回か繰り返していくうちにご遺族との距離も縮まりますしまた問題点ということも分かってきますので、まあただですねこれご遺族によってはこの心を開いてくださるまでの時間が短い方ともちろん時間がかかる
それはもう個人差あるでしょうね
方もいらっしゃいますし、いまだにまあやり取りはしていてもまだ取材にたどり着いていないご遺族も実はいまだにいらっしゃるんですね。
かなり時間をかけているものもあるということですね。
もちろんです。私はまだ入社4年目ですのでこの4年間でまだあのなかなか取材に至っていないご遺族もいらっしゃるんですが、まあ、これが10年まだかかっているという方ももちろんいらっしゃいますし、ただもうそれは取材ありきといいますかご遺族がいつ自分たちの思いを伝えたいかとそのタイミングを私たちはひたすら待つだけだとは思っているので
なるほど、
はい、まあ、難しいところではあるんですけれども、まあ、そこに徹底的に寄り添うと途中でじゃあこれは放送に結びつかないから、うん、もうやめようとか言ってしまうと、うん、なかなか伝わるものも伝わらなくなってしまうので、まあ、そこ徹底してあの寄り添い続けるということをしていますね。
そうですか。わあ、なんかいいお話ね聞かせていただいたなと思うんですが、あのでは反対にですね、よしやっててよかった、この報道の仕事をやっててなんか楽しいなって思う瞬間ってあるんですか？
そうですね、あの楽しいなという時ももちろんあるんですが、うん、一つやっていてよかったなと思うことがありまして、ええ、それがあの2016年のですね熊本地震の時なんですが、まあ、現地であのボランティアで活動なさっている関西の看護師さんを取材していたんですね、
はい、であの見せていただきました。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。でこの取材をした時にですね、まあ、あの読売テレビのニュース番組で放送したんですが、その当日にですね会社に電話が一本かかってきまして、これが視聴者の方からだったんですが、
はい、
しかも東北の方だったんですね、
うん、
で関西ローカルのニュース番組なのに、まあ、東北の方からかかってきて、でその方の電話がこの番組見ましたと、
うん、
この番組を見て私はこの看護師さんすごく感動しましたと。なぜかというとこの方も東北で地震に遭われた方だったんですが、その時に遠方から来てくださったそういうボランティアの人にかなり助けられたので、こういったボランティアしてる方っていうのにもうすごく感激しましたし、あのぜひ何か支援したいと思っていますと、でもうわずかながら個人なんですが何か寄付をできないですかというう
わ
ご連絡をいただいたんですね。
はい、
でそもそもなぜこの方が関西ローカルを見ていたかというと、放送したのがゴールデンウィークだったんですね。このゴールデンウィークにたまたま関西にいる親戚の家に来ていてそこで見たと。
じゃあもう本当に偶然だったんですね。
本当に偶然見かけたこの一つの番組、たった10分ほどの VTR ではあったんですがそれ見てくださって、関西ではない東北の方がそれを見て寄付をしたいと、でそれが熊本につながるということがあったんですね。で実際にそのやり取りはしていただいたようで、私としてももちろん予期せぬことではあったんですが、何か自分の取材を通して誰かが発見してくれて、うん、その発見を通して何か次につながったきっかけでもあったなと思いまして、本当にやっていてよかったなと思った瞬間でしたね。
本当そうですね、うん、そこでつながったわけですもんね。
そうなんですよね。
そうか。じゃあの中村さんが今後ね、例えば取り組んでみたいテーマがあるとか、もしくはこういう記者になりたいっていう、これからのもう目標っていうのがあったら教えてください。
そうですね、あの今まで事件ですとか、まあ、こういう経済いろいろ取材していて、まあ、思うことはですね、今起きている事件や事故取材していることっていうのはやはりいつか忘れられてしまうんじゃないかということもあると思うんです。まあ、私がそもそもきっかけだったようにそのミュンヘンオリンピックもそうですが、人の記憶の中に留めておくことがなかなか難しいですよね。風化というところがあると思うんですが、 その風化と戦うということが私の一つキーワードかなと思ってまして、この私の記者を志すきっかけとなったミュンヘンオリンピックも人の記憶からなかなか忘れ去られてしまう時に誰か一冊を本を書いたと、それが私につながったっていうのもまあ小さなきっかけではあったんですが、そういうものもありましたので、私も今自分が取材している事件とか事故をいつか次の世代の人にしっかりと伝えて、同じ過ちを繰り返さないでねということを伝えられるように一つ一つ後世に伝えられる、そういう取材をしていきたいなと思っているので、とにかく風化と戦うというところをテーマに取り組みたいと思っています。
わかりました。いやもう今日は本当に興味深いお話をたくさんありがとうございました。
いえ、向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今日は向川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、読売テレビ報道局で記者として活躍する中村若菜さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向上ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。12月3日日曜日、向川女子大学上甲子園キャンパスで向川女子大学生活美学研究所による第27回秋季シンポジウム宇宙を瞬く花が開催されます。現在活躍されている華道家の未生流家元日原圭穂先生と、華道家元池の坊次期家元池の坊専攻先生のお二人と、京都造形芸術大学の井上治先生の計3人を講師にお招きし、基調講演を実施。また後半は講演会の講師を交えたパネルディスカッションを行います。生活美学研究所第27回秋季シンポジウム宇宙を瞬く花は12月3日日曜日お昼の1時30分開演。場所は向川女子大学上甲子園キャンパス甲子園会館西ホールです。本シンポジウムに200人を無料でご招待します。なお事前の申し込みが必要です。申し込みお問い合わせは向川女子大学生活美学研究所、電話番号0798671291、0798671291番。受付は平日朝10時から夕方の5時まで。リスナーの皆さんのお申し込みお待ちしています。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ。今日は読売テレビ報道局で記者として活躍する中村若菜さんをお迎えしました。その事件の取材をしていると必ず被害を被った方という方がいらっしゃるわけで、でもそのただ取材をするというだけではなくて、その方たちと時間をかけて心を通わせていくというお話が印象的でしたね。事件を追ってるんだけど人と人が向き合ってお仕事をしているなっていう、その部分をとても大切にしてらっしゃるんだなと思いました。さて来週は向川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、管理栄養士公認スポーツ栄養士であり、現在は向川女子大学大学院健康スポーツ科学研究科で研究を続ける成田敦子さんをスタジオにお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトしてお送りください。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。